耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1129回5月15日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。世の中不況不況と言いますけれどもね、もうあえてそろそろ言おうかなと思うんですけども、本音僕不況なのかどうかよく分かっておりませんでした。というのもですね、僕は1982年生まれで、まあ世の中出たのが、その社会人となったのが、まあ、2004年ぐらいかと。もう不況なんですよ、ずーっと歴史の中で。というわけでね、実感的に分かんなかったんですけども、つい先ほど、スタッフと話してましてですね、スタッフ年上なんですけども、私は若い頃ランチ1000円だったわーとかおっしゃってましてですね、ほうと。僕先日コンビニで490円の唐揚げ弁当を買おうかどうか迷った挙句棚に戻したんですけれども、なんだろうこの違いはと思ってですね、これが不況かとようやく実感するに至りました。まあ要するにジェネレーションギャップみたいなもんなんですね。でもね、経済的に考えると、その消費者の考えがこれなんだから、売る側のね企業は大変だろうなと思うんですが、そんな不況の現在ですね、ピンチをチャンスに変えて逆転勝ちを果たした企業10社を紹介しているこちらの本、取り上げてみようと思います。意外とスカッとするんです。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は阪急コミュニケーションズより出ております奥宮久光監修、影山恵子著、潰れてたまるか、ピンチをチャンスに変えた10社という本です。この本はですね、まあ大きな企業を乗り越えて今なお頑張っている企業をね取り上げている本なんですけれども、こういったのなんですけどね、この本載ってる10社はね、皆さんあんまり知らないと思います。ではまず著者のご紹介。著者は影山恵子さん。インタビュアーとしてね、各校の10社の経営者に取材してこちらの本をまとめました。ご本人のプロフィールは、国内大手経営コンサルティング会社などを経て独立して現在はフリーライター。そして監修を務めているのが奥宮久光さん。以前新刊ラジオでね、南の島のたった一人の会計士という本をご紹介しましたけども、そう、あの会計士の方です。税務会計のみならず、マーケティングに至るまでね、各種企業の指南役として、まあ講演とコンサルティングをね、主に生業としている方なんですけれども、この方が監修についております。で、本の中ではですね、10社企業を紹介してるんですけども、取り扱ってる商品がですね、鉛筆、ボタン、バネ、洋服、さらに、電化製品、また温泉旅館を営んでいるところなど、まあ、非常にね、僕らの日常の生活に密着した商品を取り扱う企業ばかりです。で、どの企業もですね、バブル崩壊とか親会社の倒産とか大型店の進出とか巨額の債務、資金繰りの悪化などで、まあ、経営が悪化しまして、その苦境をバネに這い上がってきたという経緯があります。では新刊ラジオではですね、今回その中の一つ、負債100億を完済した、新生をご紹介しようと思います。企業の名前は銀座テーラーグループ。1946年創業の銀座テーラーといえば、老舗テーラーの代名詞。顧客には歴代総理、宮家の人々、外国の要人が名を連ねる銀座の名店です。創業者が事業を拡大したものの、二代目は仕事が嫌いで、銀座の帝王と呼ばれるほどの人物でした。事業よりも高級車を買ったり、銀座で豪遊したりと、好きなだけお金を使うという暮らしぶりだったそうです。バブル崩壊によって、テーラービジネスの売り上げが落ち込むと同時に、傍らで行われていた不動産ビジネスが崩壊してしまいます。不動産は別会社といえども、ピーク時の負債は100億円にも上ったそうです。従業員は次々と辞めていき、資金繰りに悩む毎日。負債は増える一方と、倒産寸前にまでなりました。はい、というわけで、まあなんかのドキュメンタリーみたいな、本当に悲惨な現状だったんですけどね。二代目の社長が豪遊しちゃって、さらにバブルが崩壊して、しかも不動産にまで手を出していたという、典型的な崩壊パターンですけどもね。ここでですね、救世主が出てくるわけなんですよ。その救世主っていうのが意外なところにいたんですけども、絶対安泰な嫁ぎ先だと思って嫁いできた二代目社長の奥さん。この方がですね、現在三代目の女社長をやっておりましてですね、この方がね、専業主婦だった、女社長が、どういう風に経営を立て直していったのかっていうのが、本で書かれておりましてですね、これがなかなか爽快なんです。ぜひこれは皆さん本で確認してみてください。 その他取り扱っている企業としては、倒産を乗り越えて異国の地タイで再生した光輪色鉛筆、量販店に負けてない駅前に大型店舗がひしめく家電激戦区東京の町田にある地域密着企業電化の山口、下請けから脱却してオンリーワンの技術を生み出した金型部品の製造加工会社山下ワークス、赤字決算から始まった素人社長の改革小松バネ工業などなど、どの企業もですね、潰れてたまるかっていう感じの思いでね、ほんとどん底から這い上がってきたりね、もしくは今どん底にいるんだけども、一生懸命こう下に落ちないように頑張ってるという、そんなエピソードが描かれています。で、監修したね、奥宮さんが言ってるんですけども、この本は特に不況の中で喘いでいる企業の経営者に読んでいただきたい。というわけでですね、中小企業のね、今苦しんでる経営者の方は勇気が出る一冊ではないでしょうか。またですね、そういう同業でなくても、異業種の方でもですね、一緒に頑張ってる中小企業を見てね、こういうやり方もあるんだと学んでほしいと思います。では最後にもう一社、建築工事を請け負う静岡県沼津市の平成建設、こちらご紹介しようと思います。不況の今、一流大学の学生たちから手に職をつけたいと就職希望が殺到する企業があります。それが静岡県沼津市に本社を置く平成建設です。平成建設は平成元年バブル景気の真っ只中、現在の秋元社長がたった一人で創業した会社です。現在従業員は415人、下請けへの外注が当たり前と言われる業界で異例である大卒エリートによる職人の内製化を確立しました。普通この業界では自分のところで大工や職人を抱えるという企業は存在しませんでした。それはなぜかというと、仕事の受注がない時のリスクも抱えなければならなく、人件費は仕事の有無は関係なく毎月発生するからです。その上、職人たちは一匹狼仇で一人親方の人が多く、会社組織に属するということ自体に慣れていませんでした。もともと職人たちは癖のある人が多く、勝手に休みにしてしまったり気難しかったりで大変だったそうです。そこで社長の秋元さんは考えました。
だったらいっそのことをゼロから育ててしまえ。
そして新卒の採用を創業2年目から始めます。このアイデアは当たり、現在も会社は右肩上がりの成長を続けています。秋元社長はこのままでは日本の職人がいなくなるという危機感を募らせ、誰もが反対したビジネスプランを一気に実現してきました。職人をゼロから育ててプロへと育て上げていくメリット、それは一体何なんでしょうか。はい、というわけで平成建設の例だったんですけども、職人をね、採用して育て上げていくという、なかなかね、建築業からすると画期的な方法なんだそうです。この詳しいね、内容についてはぜひ本を読んでみてください。以上でそろそろね、まとめに入りますけども、10社紹介されてますけどもね、一つ一つがその人を大切にしているというかね、頑張ってる姿がよく見えてきました。まあこういうね、この会社を紹介する本って最近流行ってますけどね、これも間違いなくいい本だと思います。よかったらぜひ読んでみてください。では書籍情報です。潰れてたまるか、ピンチをチャンスに変えた10社、奥宮久光監修、影山恵子著、阪急コミュニケーションズより税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあね、こういう人たち不況を生き抜いてきたってのが本当すごいなと思います。これからもぜひ頑張っていただきたいこの10社なんですけども、過去に新刊ラジオでね、こういう風にその企業を紹介する本っていくつかご紹介しましたので、こちら紹介しましょう。まずは新刊ラジオ第642回、日本で一番大切にしたい会社、本当こういう関係の書籍の先駆けだと思います。こちら642回ですので、ね、ぜひ見てみてください。 そして、新刊ラジオ第1075回、ちっちゃいけど世界一誇りにしたい会社、どちらもその坂本教授の本なんですけれども、こちらもぜひ聞いてほしいと思います。642回と1075回、こちらリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひですね、新刊 JP のホームページまで来てください。新刊 JP もしくは新刊ラジオで検索していただきまして、今回の新刊ラジオの回1129回のところに貼り付けておきます。あ、1129回、僕の誕生日と同じ、ナンバーでしたね。今回は新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。いい肉と覚えてください。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。この入りのセリフを考えてる時にディレクターに相談したら、ディレクターがどれに対してもいいんじゃないですかって返してきたんで、ちょっとイラッときた石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いけ
あのね、あのね、マイクテスト中だったから、あのフェーダーとかプリアップとかいろいろいじってたんですよ。はい、忙しかった忙しかった
ね。で、僕が悪い思いつかない僕が悪い。
はい、で今回紹介するオーディオブックはこちらです。
というわけでこちらでございます。
斉藤ひとり、奇跡を呼び起こす魅力の成功法則。はい、斉藤ひとりさんの本かもしれませんけどもね。そうじゃないんですよこれ。
はい、
知りませんけどね、どうかしらね、はい、って思うかもしれませんけどもね。
はい、
柴村恵美子さんという方で、
はい、
この方はですね、斉藤ひとりさんに18歳の時に出会って、
はい、
斉藤ひとりさんの一番弟子だと。
ですね。
一番かどうか知らないな、うん斉藤ひとりさんの弟子であると、
はい、
言ってるわけですね。で、まあ、この本に書いてあることは、まあ、いわゆるその自己啓発的な内容なんですけども、
はい、
なんかその人に対する悪口とかを褒め言葉にすると、
はい、
3褒めで幸せになれるよと。
じゃあ僕はさっきミスター TK に言ったのはダメなわけですね。
そうそう、それをね、褒める方向に持っていくと、なんとバシさんの方が幸せになれるという。
マジで？
そうなんですよ。
ちょっとどういう感じなんでしょう。
まずですね、3褒めというのがありまして、
はい、
この本の3褒めというのがですね、国褒め、
はい、
物褒め、
はい、
命褒めっていうのかな、
はい、
国と物と命、まあ、人以外にもですね、
はい、
その国、自分のふるさとを褒めるってあるとか、
そういうの国ですね。
あと出身国を褒めてもいいんですよ、
はい、
で、あとはですね、物を褒めると、
うんうんうん、
例えばそのタクシーの運転手さんを褒めるだけじゃなくて、
はい、
タクシーの運転手さんを褒めるだけじゃなくて、タクシーの運転手さんの車も褒めてあげようよと、
はい、あー、なるほどね、
はい、でそういう方向に持ってった方が人生は好転するよというのですね。
はあはあはあ、
斉藤ひとりさんから教わって、
はい、
18歳の女性がですよ、
うん、
それを守ってきたんですよ。頑張って。
すごいですよね。
ご本人も言ってますけど、悪口言いたくなる時すごいあったんですけど頑張ったみたいな。
実際でも悪口を言うと自分も負のスパイラルに入るってことありますからね。
そうなんですね。まさにそれも書いてありますので、
はい、
というわけでですね、まあ、皆さん自分が幸せになるためにって言ったらまたおこがましいですけども、
はい、
こういうね、人を褒めるとか物を褒めるとか、うん、そういうところから成功法則を掴むっていうあったかい本、いかがでしょうか。
はい、というわけでですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。